の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました第48回目を迎えました。気がつけば両生類のパーソナリティを務めさせていただきます、ダンと申します。よろしくお願いいたします。ですね、今回は久しぶりにですね、まあ、生放送ではなくて単純な収録という形でやらさせていただきますけれども、まあ、なぜそうなのかというところもね、まあ、後でお話ししますが、まあ、例によってやはりまたカラオケでの、今収録をさせていただいておりますので、まあ、いろいろとね、ノイズな部分があるのではないかというふうに推測されますので、そこら辺のところね、ご了承いただければというふうに思います。まあ、今回のテーマはですね、野の改ざんのトレースということで、少し前にトータルリコールと合わせて、お話しさせていただいたその脳の改ざんというところのお話したかと思います。その脳の改ざんの お話は今後もしていきますよというような話をしてきたかと思うんですけれども、まあ、その、まあ、続編というか、まあ、今回というか、まあ、最近ね、さっき私の身近にというか私の、その経験の中で、まあ、その今回も脳の改ざんがあったなと思えるような出来事がありましたので、それを例にとってですね、その脳の改ざんをまずトレースしていこうというふうに、まあ、そのなぜこれが起こったのか、そのどういう経緯で起こっていったのかっていうようなことをですね、まあ、お話しさせていただければと思います。今回のことはですね、まあ、ちょっと内容的にですね、まあ、あまりこうポジティブな内容じゃないといいますか、結構ネガティブな内容になっておりますので、まあ、場合によっては聞かれている方の中にはその不快な、ね、思いになってしまう方もいらっしゃるかも分かりませんので、まあ、そこのところ先にお詫びさせていただいてですね、まあ、もし、ね、そういったところをあまり好みではないという方がいらっしゃいましたらですね、まあ、私自身がこういうことを言うのもなんですけれども、あまり、まあ、聞かないことを、まあ、そういう方は聞かないことをお勧めいたします。はい、まあ、そういった経緯もありましてですね、あまり、まあ、これは公開収録して、リアルタイムにご意見をいただくというよりも、一度ね、皆さんじっくり聞いていただいて、でそれで皆さんがじっくり聞いていただいた後の、ご意見等をですね、いただければ、幸いじゃないかなと思う次第です。はい、では早速ですね、本編の方に、入っていきたいと思います。はい、まあ、今回は、ね、脳の改ざんのトレースということで、お話しさせていただきますけれども、まあ、まあ、先ほども言いましたようにちょっとネガティブな内容になっておりますので、まあ、あまり楽しくはお話できないのかなとまあ思うわけなんですけれども、まあ、でも最終的にはね、最終的には意味合い的にはポジティブになっていきますからハッピーエンドじゃないですけど、まあ、最終的には、まあ、ポジティブな方向性として終わっていきますので、終始ネガティブではありませんから、まあ、そこのところをね、最後まで聞いていただけると分かるんじゃないかなと思うわけなんですが、まあ、どういう先に言った、まあ、出来事があったと、まあ、どういった出来事かっていうところを、ね、お話しさせていただくんですけれども、うん、まあ、その出来事っていうのが、まあ、その私の感情を結構動かした出来事でして、その、まあ、分かりやすく言えば、まあ、先ほどからネガティブって言ってるように負の感情なんですね。で、まあ、悔しいだったり、その憎しみだったりだとか、あと、まあ、情けないとか、まあ、あと失望とか惨めだとかね、まあ、いろんなそのちょっとネガティブな感情が大きく動いたことがありまして、でこの感情の変化っていうのは、その自分をねコントロールする上でのすごい大事な材料になるわけなんですね。うん、その感情そのものは別に全く起きることは問題ないんですけど、 まあ、それに変その変化感情の変化が起きた時にどうそれを、ね、処置するかによって自分をコントロールできるかできないかというのが変わってくるというところなので、今回この、まあ、ネガティブな出来事ではあったんですけれども、この変化をですねしっかり、まあ、分析といいますか、自分なりに冷静に見ていってですね、分析、まあ、分析ですねまあそのトレースですねすることによって、まあ、自分をコントロールする、まあ、一つの足がかりとできるんじゃないかというところから、まあ、そのチャンスを逃さないという意味も込めてですね、まあ、今回はそのラジオでの、まあ、お話をさせていただくというような形になりました。その感情がどう動いていったのかっていうところをですね、トレースして、まあ、その出来事が起きた時には、まあ、感情だらけでですね、本当に先ほど申し上げたようなネガティブな感情がたくさん湧き出てきたんですけれども、まあ、その直後ですね、まあ、やはりその感情に振り回されたりだとか、その気持ちでいっぱいになってしまっている自分っていうのはやはりちょっとおかしいんじゃないかなと思いまして、まあ、そこをトレースしてその分析してみた結果ですね、まあテーマにあるように脳の改ざんが自分の中で行われていたということに、まあ、気がついたという節があります。で、まあ、先ほどその自分自身のステップにするためにというふうなお話をしましたけれども、今から申し上げるその自分の感情の分析だったりそのトレースの内容というのはですね、なんだかんだ言って自分自身はその可能な限り冷静に自分を見るようにはしていても、やはり自分の中での話であって、まあ、他の人が他者から見た時にどうそれが感じられるのかというところをですね、ご意見をいただかないとやはり自分という領域からなかなか出ませんので、そういった意味では先ほどはリアルタイムにそのご意見はいただかない方がいいんじゃないかと思いましたが、まあ、今回ほど普段の回もそうですけれども、まあ、今回ほどそのじっくり聞いてくださった皆さんから の, そのご意見をいただきたいなと切に願う回はないというところですね、はい。でまあ、そのある出来事というところについてお話ししますけれど も, しますけれども、まあ、ご存知の方はもうご存知だと思うんですがね、その出来事については、うん、私が聞いているそのとあるポッドキャスト番組のことなんですけれども、まあ、このポッドキャストもうダメだな、なんか緊張しちゃってる、いつもよりすごく緊張しちゃってる。ポッドキャスト番組っていうのはまあ、いわゆるその素人さんがやってる番組で、ね、これから話すその内容がですね、まあ、その私の主観に基づくその内容なので、その番組に対して結構間違ったイメージを聞かれた方に持って垂れてしまう可能性が大いにあるので、それはすごく私としては不本意なんですよね。そういったその間違ったイメージを植え付けさせてしまうというのはすごく不本意なので、そのポッドキャスト番組に関しては名前は番組名は伏せさせていただきます、はい。まあ、話す内容というか特徴から推測できる形にはなってしまうんでしょうけど、まあ、一応番組名は否定じゃない、いや伏せさせていただきます、うん。で先に言わせてもらうと、この番組はとっても面白い番組で、実際私もちょうど1年ぐらい聞かさせていただいているんですけれども、まあ、私自身は好きな番組です。で結構好みの分かれる番組とは思うんですだとは思うんですけど、まあ、少なくともその私とかその他にもかなり多くのかなり多くのリスナーさんがその好んで選んで聞いてらっしゃるというような事実がありますので、その今回はそのたまたまね、この番組から見る出来事がその素材となって私の脳の改ざんが起きたということで、その今回のテーマの中で大事なのは脳の改ざんですから、この番組動向という話じゃないんですね。そこは誤解しないでいただきたい。その今回はたまたまこの番組で起きたことが出来事がその素材となったというだけの話ですから、そこのところね、本当に誤解しないようにしていただきたいという部分ではあります、はい。でその番組のその特徴という部分なんですけど、まあ、男性パーソナリティが2人でやってらっしゃる、まあ、トークラジオ まあ、ラジオ番組なんですね、まあ、ネットラジオですね。で、その番組の特徴というと、その収録形態とその更新頻度にあるんですって。で、収録形態というのが、まあ、その月に1回ね、一気に何時間もかけて、だいたい14本とかから16本ぐらい撮るんですね。それがまあ基本的には、原則的には1本10分程度っていうのが原則としてあるんですけど、まあ、その10分っていうのは往々にして守られてないということが、まあ、あって、まあ、20分だったり30分だったり、場合によっては、まあ、1時間近いような回もあったりとかはします。まあ、そういったところもあって、その月に1回の収録というのはかなり長時間にわたって深夜に渡るんですね。で、その14本15本16本ぐらい撮ったものを、まあ、2日に1回ずつ更新していって、1ヶ月2日に1回聞けるというような、結構特徴的な番組でして、で、まあ、そのやっぱり深夜にまで至ってしまうような収録になってしまっているというのは、やっぱり主にそのリスナーさんから そのメッセージ数だったりとか、その内容のボリュームがどうしても多すぎてしまうっていうところがやっぱり大きな原因であるみたいなんですね。うん、やっぱりそれに対応しているとどうしてもその長くなってしまうと、尺が長くなってしまうというような状況があって、で、まあ、それでもその彼ら そのパーソナリティ2人のね、その送られてきたメッセージは全て読むっていう、こうポリシーがあるんですけれども、まあ、なのでどんなに収録が長くなったとしても、それに必ず対応して、まあ、読まなくていいと、そのリスナーさんがね、送った本人が読まなくていいですって書いたメッセージさえも送られてきたものだったら全て読むというポリシーでやってきてるわけなんですね。で、まあ、そこに私が、まあ、長文のメッセージをたくさん送ってたというような状況があったというところを、まず皆さんイメージしていただければと思うんですけど、で、その私のメッセージっていうのが、やっぱり読み上げるだけでも結構億劫に感じさせるぐらい長いものになってしまっているんですけど、で、内容としてはこのですよ、気がつけば両生類って言ってることとほぼやっぱり同じようなものなんですね。まあ、やっぱりっていう言葉はちょっとよくわかりませんが、うん、私が誰かに何かを伝えようとするときに、まあ、要領を得ないというか、うん、やっぱりその表現の仕方が非常に、未熟で、この、うん、もっとスマートに何かいろいろ伝えられる方法はたくさんあったとは思うんですけど、なかなか私の思いが、もしくは何が言いたいのかっていうところが理解しづらいような表現になってしまっていて、でもなんとか丁寧に丁寧に説明していけば理解してもらえるんじゃないかって思ってですね、まあ、その月に一度もしくは二度ぐらいのメッセージでずっとこうなんじゃないか、こうなんじゃないかみたいな、で、私はこういうふうに経験してこういうふうなことを思いますみたいなことをですね、だーっとやっぱり送るわけなんですけど、まあ、当然なんですけど、その私のその思想というか考え方というか、そういったものがこう詰まったそのメッセージっていうのは、まあ、ほとんど理解されずですね、そのパーソナリティ2人にはね、うん、まあ、その残念なことに最終的には、まあ、最近の話、それがまあ大きな出来事ではあるんですけど、そのパーソナリティの中の一人からですね、まあ、ちょっとそのメッセージそのものが不愉快であるというような感じで番組内で告げられて、まあ、直接そういうことは言ってないですけど、もう送ってきてほしくないというようなことを言わせてしまう、そういった発言が あったというような、そんな結果を招いてしまったんですね。それが大まかな経緯です。で、私自身がじゃあこの番組に対して、その番組に対して何をじゃあ求めていったのかっていうところなんですけれども、こういうね、その望まない結果、誰も望んでないですよね。そのパーソナリティにしても、私自身も多分他のリスナーさんたちも望む結果ではないですよね。誰も望まないようなその結果になってしまったっていうのは結構、 どうしようもないというか、もう起きてしまったことですから、その事実として受け止めるしかないんですけれども、じゃあなんでこんなことになったんだろうかというところをね、ちょっと考えていこうと思うわけなんですが、そのいつも私がこの番組内で言ってるようにですね、その人間関係っていうものは、そのお互いに相手に求めているもの、お互いに相手に求めているものと自分が与えられるものが一致していること、要するに利害関係の一致っていうものがなければ、その人間関係っていうのはいい方向には向かわないものだというふうに考えてるんですね、私自身は。で、その人間関係というものの、その関係を良くする前提としてですよ、お互いに何を求めているかを認識し合う必要があるっていうふうに考えてるんですね。まあ、その認識しなければ、その何を与えていいのか、何を相手が求めているのかっていうことをがわからない。ね。だから認識した上で、その利害が合ってるかどうかっていうところを察知して、その次の行動に移るわけですけど、その認識し合わないと一致がないっていう状態ですね。何言ってるんだ、さっきからもうなんか緊張してお腹が痛くなってきました。はい繰り返し同じこと言っちゃってますね、すいません。で、その今回のこの件に関しては、いわゆるラジオ番組とリスナーであるその私っていう関係なんですけれども、それはまあ先ほど言ったような、その人間関係とはやっぱり変わらないものと見ていいと思うんです。で、つまりその番組のパーソナリティのお二人が、そのパーソナリティの二人が、その番組およびそのリスナーさんたちに対して求めていたことと、私がその番組およびそのパーソナリティのお二人に対して求めていたものっていうものが一致していたかどうかというところなんですね。もう一回言いましょうかね。その番組のパーソナリティ2人がその番組とリスナーさんたちに求めていたものと、私自身がその番組とパーソナリティのお二人に求めていたものっていうものが一致していたかどうかっていうところが、まず確認が必要なんですけど、それは当然ノーなんですよね。じゃあ一致していないってことを認識していたかというと、それはイエスなんですよ。うん、一致していないなという認識はできていた。まあその一致していなかったという事実があって、で一致していないなということは認識してできてたわけですね、私自身はね。で、まあちなみにここでその一致しているしてないとかっていうところはの話はですね、私自身の側からの話なんで、その私の主観の話なので、もしかしたらそのお二人とか他のリスナーさんからしたら、まあ万が一もしかすると、いや一致してましたよとか、いや一致していたかどうかの認識なんかできてませんでしたよとかっていうようなお話になるかも分かんないですけど、私の方から見た時の話はそういったことになるんですね。うん、でちなみにそのここで私側とその2人のパーソナリティさん側からの両方に、その番組っていうのがありましたね。その番組っていう対象がありました。うん、その番組っていう対象があるのは、その番組っていうのが、ラジオ番組っていうのが、いわゆるリスナーさんの要素もすごく大きく反映させられるような内容だからですね。2人のパーソナリティプラスその番組に対しての求めるものというふうに先ほど言いました。なぜ2人のパーソナリティだけじゃなかったのかというと、その番組そのものは2人のパーソナリティだけでできるものではないっていう性質を持った番組だからですね。まあそれは全ての番組そうだろうと言われてしまえばそうなんですけど、まあ先ほども言ったように、特にリスナーさんからのお便りを必ず読むっていうポリシーを持っていらっしゃったりだとか、まあ実際に本当にその量が多いと、そのお便りの量が多いというところからすると、番組を構成するコンテンツの、大半が、半分以上かな、が、お便りから成り立っているというところから、 その番組そのものと2人が求めているものというものはちょっと違うものなんじゃないかという認識からこういった言い方をさせていただいております。で、その今言っていたそのここで言うその利害の一致だとかっていうお話は決してその思想とか考え方の一致ではないということを理解しておいてもらいたいですね。あくまでそのお互いが向かう方向性の確認ができていたか、こっちの方に行きたいよというような方向性がお互いに確認できていたかどうかという話ですから、考え方とか思想とかその、例えば宗教観とか死生観とかっていうものが一緒かどうかとかっていうような価値観が一緒かっていうような話ではないということですね。じゃあその私自身が彼らに求めたものっていうのは一体何だろうかっていうところのお話なんですけど、それは私がその気がつけば両生類この番組ですね、そのものとそのリスナーさんに対してその求めてるものと同じなんですね、同じだったということなんですよ、先ほども言いましたけど、つまり私自身が言うところの私が言うところのコミュニケーションであって、その主にパーソナリティ、その番組のパーソナリティのお二人の、場合によってはその番組の他のリスナーさんからの本音の意見をもらうことなんですね、で、もしその意見が食い違ってその相手の意見がどうしても理解できないという状態があるのであれば、もう心ゆくまで納得できるまで意見を飛ばし合って、で、相手をその理解することを目標とすることがその私がその番組とパーソナリティのお二人に対して求めたことなんですね。だけど、当然ですけどそのパーソナリティの二人は全くそれを求めてはいなかったんですね。で、これまた当然のことですけど、私のことをその理解しようとかっていうようなことに興味もなければ関心もない状態、これはもう本当当然の話なんですよ。だけど私はそれを認識してたんですね。認識しながらもその無視をし続けたんです。その認識に対してそういう状態があるということを無視してしまったっていうところが あったんですが、それが最大の、こういうネガティブな結果を招いてしまったっていう最大の原因であって、そのギャップというかその矛盾した行動、それこそが今回のテーマである脳の改ざんであるというふうに私は考えています。じゃあその脳の改ざんはどういったことなのかっていうところをお話ししていこうと思うんですけど、その先ほど私はその私自身が彼らに求めるものと、その彼らのそれっていうのは彼らが私に求めるものがその一致しないということを認識していたというふうに言ったんですが、じゃあいつから認識してて、どこで認識して、その認識してたならなぜじゃあ無視してしまったんだろうかというところの話なんですけどね。あんまり、その時期は詳しくは覚えてないんですが、その番組のリスナーになったのは私自身がその番組を聞き始めたのはだいたい1年前ぐらいです。で、少しずっと聞いてて1ヶ月2ヶ月ぐらい聞いてて、しばらくしてからメッセージを送るようになるんですけど、その送る内容がだんだんその気がつけば両生類の色が強くなっていくわけなんですね。私自身が彼らに求めるものがどんどん強くなっていくわけなんですけど、そういったメッセージになっていくにつれて、その彼らそのパーソナリティお二人のその私のそのメッセージに対する反応から見てですね、だんだんとこう徐々にその求めてるものが違うんだろうなということには気がついていったんですね。でもその私自身が送るメッセージによってそのコミュニケーションが取れる同じ土俵に上がってもらうことができるんじゃないかなというふうに思ってたんですよ。私がこうメッセージを送って、これはこうでこうでこうなんじゃないかとか、私自身はこういう経験をしてこういうふうに思うんだっていうふうに言ったとしたら、それについて 熱いこう気持ちが触発されてですね、その相手のお二人もこう、あ、そのテーマについてこう思うんだとか、なんでダンさんはそんな風に考えるんだみたいなね、こうお互いの意見のやり取りっていうのが、その私自身が送るメッセージによってそこを触発することができるんじゃないかと、で同じそのやり取りをするための土俵に上がってきてもらうことができるんじゃないかというふうに思って、何回もこうメッセージを送るんですけど、そのまあでも先ほども言ったようにですね、まあなかなかそのリスナーからのお便りっていうものがその多くて、負担になっている部分っていうのがあるっていうことだったので、まあ私なりにね、できるだけ負担にならないように、まあ、やったつもりではあったんですけれども、だけどやっぱりかといって、中途半端な内容にしたりだとか、本当にただ面白おかしく書けばいいのかっていうところではやはり違うんではないかと、私自身がどういうふうに感じていて、どう感じ取ってほしいのかっていうところを誠意を持ってやらなければ、相手ももちろんその本音というか私が求めるコミュニケーションっていうのを取ってくれないだろうというふうに思っていたので、やっぱりなかなかその文章が長くなってしまったり、まあ、意味がよくわからなくなってしまうような文章が多かったんですね。でその誠意っていうものをどれだけ込めたとしても、その誠意っていう成分が持つ特徴っていうものは、読む相手、伝わる、その受け取る側の相手のそのに対するその分かりやすさだったり受け入れやすさっていうものにつながるものではなくて、でもその内容そのものが私が何を言いたいかということ自体が相手に伝わらない限りは、どれだけ誠意を持ってその文章を書いたとしても結局はその自己満足以外の何でものでもなくて、そのもちろんその自己満足そのものが全然悪いとは思わないし全然いいと思うんですけど、その結局自分が目的としているところに達成できないってなると全く話は別で、まあ意味がない、むしろ悪影響というか悪印象を与えてしまうだけなわけなんですね。また長いの送ってきたよとか、またわけが分かんないの送ってきたよっていう風になる。でもちろんその自己満足、相手にその自分の気持ちっていうものが本当にこういう風にしてもらいたい、でこっちので相手自身もそのお二人もその気持ちに乗っかってきてくれるようなうまい文章を作れないと、相手からしてみてもこの人は自分が言いたいことだけ言ってるんだっていう風にやっぱり受け取られて当たり前の話だし、そうなるとその自分の自己満足のためだけに送ってこられてるんだなって思われてしまって、結局はこの人からメッセージもらっても嬉しくないなっていう風な方向性に持っていかせてしまうっていう状況があるんですね。で大体今から半年前ぐらいにやっとその時私自身がその相手というかそのお二人がパーソナリティのお二人がその私が土俵としているところ、まあ私のというよりはそのお互いのね、その中間地点でもまあどこでもいいんですけど、そのコミュニケーションが取れる土俵に上がるっていうつもりは全くなくて、そんな意思もなくて、いわゆるネット上においてその私がよく気がつけば両生類でテーマとするようなことっていうのを、まあそういった話、そういう内容の話をしたいとは思ってないんだっていうことをやっと気づくというか、やっと悟るんですね。その私はきっかけさえ与えることができれば乗っかってくる人たちだろうと思ってたんですけど、それが全く違くって、人間としてそれを求めてるか求めてないかは別として、2人がそのラジオの中で、2人の作りたいラジオの中で、その番組の中でそういう話がしたいのかどうか、そのもしくはネット上での関係の中でそういう話がしたいのかどうかっていうところにおいて、そういう話は別にしたいとは思ってないんだっていうことがやっと分かったんですね。なので一回そのメッセージを送るっていうのはやめたんですよ。 一度気がついたというか、そう思ってね、その要するに私が求めているものと相手が求めているものが完全に一致しないんだということが分かったのでやめたんですね、一度ね、うん、でそれが大体、まあ、半年前って言っても12月ぐらいだったと思うんですけれども、で、まあ、しばらく送らない日々が続いて、で4月のことなんですが、その 私自身がそのツイッターにてですね、あのいろいろとあの番組のタイトルどうしようかなっていうふうに思って、こうなんかいいタイトルないかなと考えてたりだとか、タイトルどう思いますかみたいなことをツイッターでこうポロポロっとつぶやいた時にですね、そのパーソナリティのうち一人の方から、その気がつけば両生類っていうタイトルはすごくいいんじゃないかなと思いますよと、でしかもその気がつけば両生類のほぼ全て聞いてますと、ほぼ全てね、で聞いてますと、でしかもその気がつけば両生類っていう番組がなかなかこうね、リスナーさんにこう広まっていかないのは、リスナーが増えないのはその男性にしか受けない内容だから、あの、まあ、女性にはなかなか受けづらいんじゃないかと、だけど、まあ、僕は好きですよっていうふうなこう言葉をいただいたんですね。ものすごくもう飛び上がるほど嬉しくて、もうね、そのなんていうか、メッセージをその送ってた当時にはやっぱり最終的にはそんな話したくもないだろうし興味がないんだなっていうふうに思ったんですけど、でもこの気がつけば両生類のほとんど全てを聞いているっていうことは、少なくともそういう人じゃないっていうことが、まあ、分かったというか、そういう人じゃないだっていうふうに思えたんですね。で確かに長くって分かりづらくって迷惑なメッセージ だったと、 だけど無意味ではなかったんだなって思って、で私自身がああいう話を、そのメッセージの中でそういう話をしたり、することによって、その気がつけば両生類っていう番組をやっぱりその方が、そのパーソナリティの一人の方が聞くに至ってですね、でしかも、まあ、あまり面白くないって思ったりだとか、別に聞く必要がないと思えば、ね、チラッと聞いただけでそれ以上聞く必要はないかと思うんですけど、まあ、全てを ほぼ全てを聞いていて、しかもそういうふうにお声かけをね、タイトルいいですねとか、あの私のその、まあ、気がつけば両生類がなぜ広まっていかないのかっていうのね、まあ、分析までしていただいて、あのすごく嬉しかったんですね。もう飛び上がるほど、だって諦めてたので、その人とそういう話をする、そういうっていうのはその気がつけば両生類っぽい話をするのがね、そのいわゆる思考の部分での話、思想の部分での話をするのができたらすごくいいなと思ってたんだけど、まあ諦めてたんですよ。だけどそこにそういったお声が来たんですっごく嬉しかったんですね。まあで、まあしばらくメッセージを送ってなかったんですが、まあそのすごくそれが嬉しかったんだよというところをですね、まあ伝えたいがためにですね、またメッセージを、番組に対してメッセージを送ったんですね。でその時のメッセージはそういうなんか難しいことどうこうとか、私の考え方がどうこうっていうんじゃなくて、まあ、ちょっとくだらない世間話みたいなのをして、でまあ今回はその彼がその私の番組聞いてくださってるということで、まあ、すごくそれをまあ嬉しく思いましたっていうようなことをあのお伝えするためのメッセージを送ったんです。でその時ちょうどあのその私のメッセージを読んだ収録だったか、ちょっとその前後だったか忘れましたけど、いわゆるその私 その番組、その気がつけば両生類を聞かれてる側 そのパーソナリティさんが、その結婚するきっかけっていうテーマであのメッセージを募集してたんですね。でその結婚するきっかけっていうことに関して、あの他のリスナーさんたちがたくさんメッセージを、ね、送られて、その翌月 あの収録の時には本当にすごいあのたくさん結婚のことに関して、ご自身たちのリスナーさんたち自身 その経験から、まあ、こういうふうに思いますよというようなところの、ね、お話をされていて、 本当に素晴らしいメッセージばっかりでしたね。うん、なんていうか、まあ、パーソナリティ2人もすごく嬉しいだろうなと思えるようなメッセージ。要するにそれはなぜそう思うかというと、その人の本音を書いてるからですね。その人のが本当にその感じていること、ひしひしとこう伝わってくる思いというのがそのメッセージの中に込められていて、ああいいメッセージばっかりだなと思って、まあ、聞いてたんですけど、でも私自身は、まあ、長くその気がつけば寮生で聞いてる方だったら分かると思うんですけど、結婚っていう制度だったり概念とか、まあ、愛っていう感覚やその概念っていうものに対して非常に否定的なあの姿勢をとっていてですね、私がその結婚するきっかけっていうそのメッセージをに、あ、結婚するきっかけっていうテーマに対してメッセージを送ろうとすると、その絶対そのね、あの募集したその彼が求めるものにはならないと思ったんですね。なぜならその、まあ、お話聞く限りでは、まあ、彼女さんがいらっしゃって、その方とのやっぱり話で結婚するということが大前提、もう結婚することがありきの結婚するきっかけは何なのかというお話なので、結婚そのものを否定するメッセージを送っても、まあ、煙たがられるだけだろうなと思ったんで送らなかったんです、一度ね、うん、でその回はそのテーマの回はですね、まあ、私の過去のなんか学生の頃の恋の話というか、なんかそんなあの話をまあ軽く、まあ、バカ話を書いてですね送った覚えがあるんですけど、まあ、その先ほど言ったようにその次の収録の時にはたくさんいろんな方からそのいわゆる思いのこもったメッセージが届いていて、でそのメッセージを読まれた回で、その私 の, その番組気がつけば両生類を聞かれていたそのパーソナリティさんから、まあ、その人じゃあ A さんとしますけど、その A さん の, その彼女さんに対してのまあ思いだったりそういう経緯というお話、結構深いところまでいろいろとお話しされていたんですね。そういう部分をやっぱ聞いたところで、まあ、私自身がその結婚するきっかけっていうテーマに対して避けてた部分があったんですけど、まあ、結果的にその A さんがどう受け取るかどうかは、まあ、別として、やっぱり、まあ、私は誠意を込めて私のその本音を送ることが送るべきなんじゃないかと思ったんですね、その時は。うん、その私は、まあ、先に言えばよかったんですけど、いろいろと送られてきたメッセージの内容というのはやはり、まあ、結婚することが前提ですので、その結婚 を肯定する内容が多かったんですよ。で、私が先ほどそのいいメッセージだっていうふうに言ったのは、まあ、言ったように本音が書いてあるということと、やはりその人間の間で の, 相手を思いやれる、相手を思える人たちがこう、私はこういうふうに思ってますとか、今後こういうふうにしたいと思いますとか、あの時こういうふうに感じましたとか、だからこういう行動してるんですとかっていうようなね、そのお話だったんで非常に良かったんですが、まあ、結婚そのものの概念となると、やはり私はその規定するしなければならないと私自身は思っているので、まあ、結婚することを大前提にしている A さんに言うのはなんだけれども、結婚というものは非常にまやかしであるよというようなあのメッセージを、私はまやかしだと 思ってますよって、なぜならこうだからですというようなメッセージを送らさせていただいたんですね。まあ、それもやはり、まあ、以前と比べれば比較的短くなって読みやすくはなってたと思うんですが、以前と、まあ、それでもやはりちょっと長くて、やっぱりなかなか意味が通じづらいような文章になってたと思います。まあ、今でもその内容について明確にというか的確にスマートな文章で書けとか、まあ、口頭でもいいんですけど話せって言われても、なかなかそれは難しいです。 まあ、それは単純に私自身の表現力のなさというところから来るわけなんですけれども、まあでも、まあ、言ったように誠意だけはとりあえず込めて書く必要があるなと、皆さんが他のリスナーさんがそうやって、まあ、結果その送られてくる内容というものを私が言いたいことと真逆、私が言っていることと真逆のことであるのかもわからないですけど、その人たちはその人たちの思ったことを書いているわけですから、私自身はそれに対してその誠意を持たないといけないなと思って送ったんですね。でもちろん、まあ先ほども申し上げましたけど、結婚するきっかけについて聞いているわけで、まあ、結婚することが大前提なんですから、やはりその A さんはその、まあ、彼は、まあ、彼が求めるメッセージではない可能性は非常に高かったんですね。今更その結婚そのものを否定するようなメッセージを送られても、それはまあいわゆる勢いというか彼自身の気持ちに水を差すというか、マイナスパワーが働くわけで、まあ不愉快に思われるだろうなって、まあ、それ思われても仕方がないのかもなというふうに、まあでもどっかでそこで気がついてもらって、その結婚することと、もしくは愛という概念と、その自分の大事な人を大事に思うということは全く別物だということに、まあ私からすればそれは明確に違うものであって相反するものですから、気がついてくれたら幸いだなとは、そういうきっかけになればすごく、まあ、嬉しいなとは思ったんですけど、まあ、案の定、まあ、なかなかそれは受け入れられなくてですね、まあ、その行動に至った理由というのも、やはり相手がどう感じようと私が後悔すると感じたからなんですね。そのメッセージを送ったのも、まあ、誠意を見せなければならないというところは私自身の問題であって、その番組もしくはその A さん、その彼に対してですね、どうしてもその彼自身が本当に切に願うテーマだったので、まあ、願うというか彼自身が欲していた、いろんな人の意見を欲していたテーマだったので、そこに対してまあ、ちょっとまあ逃げるというか、ないがしろにするようなメッセージを送っておいて、その後ずっと番組を聞き続けたりとか、その2人に対してメッセージを送るっていうことが私自身の中で、まあ、後ろめたいというか、こうあったんですね。だから私のその後ろめたさだったりとか、そういった罪悪感っていうものの気持ちを消すために、私自身が後悔しないために送ったメッセージだったので、まあ、先ほど言ったように彼はその A さんが求めているものではないけど送りつけたんですね、で、まあ、単純に本当にその行為っていうのはその A さん彼に対する誠意からだったんですけど、まあ、やっぱり当然のようにそれは受け入れられないものであって、まあ、いろいろとその時にもご意見をいただいたんですけど、そのいただいたご意見に対して、じゃあそういうふうに思われているのであればそのもっと私のその意見というか、その主張を理解してもらうためにこういうふうな言い方があるだろうというんで、またそれに対してのお返しのメッセージを送るようになります。で、またそれに対してまたその方がいろいろとその方の意見をおっしゃって、で私がまだ理解してもらえてないなって、全然私が言いたいことが伝わってないなと思って、他の言い方をしたり、その方が言ったことを、まあ、題材にしていろいろとメッセージを送らさせていただいていくっていうようなコミュニケーションというか、まあ、やり取りがあったんですね。まだコミュニケーションという段階ではないですけど、それは、まあ、そういうふうなやり取りがあって、やっぱりそれを続けていく、やり取りを続けていってる間に、その最初は彼に対する誠意っていうことだけがモチベーション、動機だったんですけれども、その気がつけば両生類をほぼ全て聞いてくれてる彼だったら、
分かってくれるはずだと。この私が言いたいことは
一体何なのか、
で同じような気持ちになってくれるはずだっていうふうに思い込んでしまったんですね。もうその時点では誠意がどうこうっていう話ではない、私が後悔したくないとかっていう話ではない、そういうところからまた外れて私の考えを理解してほしいっていう欲望がそのメッセージを送るモチベーション、動機づけに変わっていくわけなんですね。で誠意を持ってすれば、要するに誠意を持つっていうのは真実、私にとっての真意、今私が知り得る限り、私が考え得る限りでのそのテーマについての真実を語って、いろんなアプローチの仕方をすればいつか必ず理解してくれるはずだというふうな感覚に陥ってしまったんですね。今は情報が単純に少なくて勘違いしてるだけだとか、今は、まあ、例えば今はというかその番組の中では流れがあるから私に対してのその理解を示さないような態度を取ってるかもしれないけど、でも裏で私の番組をずっと聞いてくれていて、しかも私の番組が好きだっていうふうに言ってくれている人が、話を私の話をそういう、まあ、完璧に理解できないまでも理解しようとしてくれないはずがないというように思ってしまっていたんですね。それが私の脳の改ざんなんです。そこがその私の脳に改ざんが起きたということなんですね。先ほど言ったように一度その今から半年前、だいたい12月の時点で繰り返してきたメッセージのやり取りの中で相手からのその反応を見る限りではそのパーソナリティ2人にその同じ土俵に上がる意思はなくて、でネット上において私がテーマとするような話の内容をしたいと思ってないというような結論に至った。だからこそメッセージを送るのをやめた。お互いに求めるというものが違うんだからメッセージを送っても仕方がない、しょうがない、デメリットしか今のところ生まない、そういった障害を乗り越えるほど私の文章が魅力的でもないっていうことを悟ったのでやめたはずなんだけど、その彼のツイートリプライだったりその番組内での話っていうものを、自分の都合のいいように解釈して、これはもう無意識ですよ、本当に自分の都合のいいように彼はきっとこうなんだというふうに解釈して、その自分の希望とか欲望っていうものがそのどんどんどんどん膨れ上がって、で脳がコントロール、その希望とか欲望にね脳がコントロールされて、まあ相手がもうすでに同じ土俵にいるとか、もしくは同じ土俵にいなかったとしても自分の力が相手と理解し合えるコミュニケーション能力が自分にあるんだというふうに、まあ、そんな幻想を抱かせてしまうんですね。だから私は同じ土俵にも立っていないし、土俵が違っているのに相手に自分のことが理解してもらえるような能力もないのに相手が理解してくれるっていう風な幻想を抱いて、そこに対して必死にたどり着けないのにその目標に対して必死に向かっていこうとして前に進まないなっていう風にもがくわけなんですよ。それが脳の改ざんなんですね。絶対に、まあ絶対にという言葉はあまり好きではないですが、道理からしてそこにたどり着けないはずなのになぜかたどり着けると思い込んでしまう。主にその人の感情に、もしくはその欲望とかにこうなってほしいと強く願う気持ちが希望的観測ではなくて、こうなったらいいなという気持ちだけではなくて、こうなるもんなんだと、 相手はこうなんだ、こういう状況があるんだっていうよくわからないおかしな事実ではない現実ではないその状態を頭の中で作り出して空回りをさせてしまうっていう状況が脳の改ざんです。うん、まあ、今自分で話しながらもなんかちょっとね嫌な気持ちになってたんですけど、まあそういう状態があったんですね。でまあその、まあ、今後の課題っていうわけじゃないですけど、じゃあこれを受けてどうなのかっていうところで、まあその姉さんもその実際にねそのこのラジオを聞いて、まあ、今聞いてるかどうか分かりませんが、多分まあ彼はもう私とはコミュニケーション取りたくないでしょうしこのラジオを聞くってこと自体も彼のストレスになってしまうでしょうから、まああまり聞いてないとは思うんですけれども、まあその彼の言葉としてその番組内でですね、そのまあ私のその感情を強くねマイナス方向に揺さぶるようなその批判とか、まあ、私を中傷するようなその言動があったりもしたんですが、まあ、その内容からして、まあ、私が抱いていたですね、まあ、彼自身もその私と同じようなコミュニケーションを取ることをその有意義に感じているのかもしれないというようなその希望、私が持っていた希望っていうのがもう完全にただの思い込みだということが、まあ、よくよく分かったと。まあ、それはすごく残念なことで、でまた結構ショッキングなことではあったんですが、まあ、なんだかんだ言っても、まあ、結局は求めているものが違ったところに無理やり私が押しかけていったことが、ね、俺のこと好きでしょ、ね、俺のこと好きでしょって、 俺あなたのこと大好きなんだけど俺のこと好きでしょってね、俺あんたのことこんなに好きなのにって こんなに好きなんだよってことを言ってるだけじゃ相手は自分のことを好きになってくれるわけではないので、だけどそれをやってしまってたってことなんですかね。うん、はい、うん、そうですね。まあそうですね、さっきの土俵動向っていうところは恋愛に例えると分かりやすいかもしれないと今は思いました。まあ、男女関係の中で、まあ、ある男性が、まあ、私がある女性を好きになったところで、その女性は、まあ、私がその女性のことを好きになって、まあ、好きだということを告白して、でどんなにその人のことを好きでどこが好きかっていうのを必死に伝えるんだけれども、相手は自分のこと好きになってくれない。で私自身はその人のことをどれだけ好きかっていうことを伝えれば、もしくはその人のために何ができるのかっていうことさえ伝えれば、その人は私に魅力を感じて、あ、じゃあお付き合いしてもいいかなっていうふうに思えると思ってたんだけれども、その人は例えば今は勉強だったり、もしくは何か別の仕事とかに時間を割きたいがために恋愛っていうものそのものをしたくない、そういったものから遠ざかりたいというふうに切に願っている人だったとしたら、私のことを好きになるかならないかという以前にその同じ土俵にいないということなんですね。で最初の私は私がどれだけ魅力的かさえ分かればその恋愛をするという土俵に連れてこれると思ったけれども、そうではなかったということです。今の表現だと多分聞かれている方の中には、いやいや恋愛なんかしないと思っててもやっぱり魅力的な人がいたらそっちになびいちゃう し、それは単純にダンサーの魅力が足りなかったっていう話じゃないのっていうふうに思われるかもわかんないんで、ちょっとあまりいい例じゃなかったなと思ったんですけど、まあ、ちょっとそことは違うんですよね。もう大前提が違うということですね。うん、まあ実はその人はレズビアンで男に興味がなかったとかそういうことでもいいですし、実はその人は人間でもなくてオスメス関係ない生物だったとか、だから恋愛っていう概念そのものがないとか、そういうステージの違いですね。そういうふうな違いがあると認識していたのにもかかわらず、また私はなんとか相手がメスで、女の女性で、私男性が好きで、まず相手が人間で、それでいて女性で、それでいて女性の中でも男性が好きで、で可能、私が好きのことが好きになる可能性があると思い込むわけなんですね。全く性別もない、人間とも似ても似つかない宇宙人に対してそう思っていたということなんです。勝手に自分は相手を仮装してそれに対して邁進していくと、当然その人のことを手に入れることはできません。でさらに言えば、愛とか結婚とか友情とか、そういった私がいつも否定してきている言葉や概念というものは、その思い込み、相手に対して、もしくは自分自身に対して、もしくはその現状状況、いろんなものに対してのその固定概念というものを作り出してしまう大きな材料になっていると私は思うんですね。だから私以外のリスナーさんたちがその彼の求めたテーマに対してたくさんのお便りを送られていて、それはその自分の奥さんはこんなにいい女で、だから私は結婚しようと思いましたって、いろんなそういった話があって、でその人のことがどれだけ大事かとか、こういうふうに大事に思ってるとか、大事だっていうことを表現するためにこういうふうにしてるとか、いろんな言葉があったんですけど、その大事な人を大事に思うっていうこと自体はものすごく素晴らしいことだと私は思うんですね。だからそのお便りの価値というものは十分に私は理解しているつもりです。だけれどもそこに愛という概念や結婚という概念はいらないと、むしろそういったことがあることによって大事だと思えてない人でも大事だと自分を誤解させてしまうような、脳の改ざんが起きてしまうような状況を作るに至らしめるデメリットしかない存在だと私は思うわけですね。まあそれを書いて送ろうと思ったんですけれども、まあなかなか今の言葉でも今聞いてらっしゃるリスナーさんたちがどう理解されているかわからないですし、でさらに言えばどう理解してももちろん何も咎める必要はないというか、咎めることはできないんですね。私がどういう言葉を発して、どんな意図でそれを発したかっていうのは関係なく、皆さんの耳に届くものであって脳で感じられるものなんですね。それによって生まれた感情とか感覚とか考えっていうものを私は否定することはできませんし、それが私が伝えたいことであったか否かっていうのは全く関係ないことであって、それは皆さんのものです。なのでその彼が私が書いたメッセージをどう受け取るか勝手ですし、それを咎めることは私にはできません。単純に私が自分の言いたいことが相手に伝わらないような文章の作り方しかできなかった、その相手が、もしそしてもそしてもっと言えば相手が同じ土俵に上がろうという気持ちにさせるようなアプローチができなかった、それを認識していたのにもかかわらず 無理やりそれを続けてきてしまったことによって良くない結果を招いてしまったというような今回の経験だったということです。まあ、傍から見れば今更気づいたのかと思われてもしょうがないんですね。その番組を聞かれていてでこの気がつけば両生類を聞かれている方は結構いると思うんですけれども、まあ、その方々からすればダンさんまたそんなお便りを送っちゃってるよってね思われたと思うんですけど、私は夢中になってバカみたいにそういったことをやっていたんです。全く相手のことを知ろうとすることが理解しようとすることができてなかったのはこの段であったということですね。で、私はその番組のパーソナリティ2人とかその番組そのものは最初に言ったみたいにすごく面白いし好きなんですよ。で、自分が好きだなと思う相手にですね、まあ、お前のことなんか嫌いだっていうふうに言わせちゃったんですね。私自身がそういうふうに持ってっちゃうんですよ。で、そういうふうに言わせてしまった状態にあるっていうのはすごく非常に情けなく思いますし、まあ、その私に必要なこと欠けていることというのは、まあ、相手が何を望んでいるかというのを確認できるようになると。それはもう違う側面からもそれが必要だという話をしてたんですけれども、まあ、やはり相手が何とかしてその土俵に立ってくれるんじゃないかという希望と欲望から自分を見失ってしまうというような時点では、その相手が何を望んでいるのかというところを深く掘り下げることができないと思いますね。まあ、相手のことがどれだけ好きでも、でどれだけ自分が正しいことを言っていると思っても、その相手が向かいたい行きたい方向性というのをこっちが察知して、でそれを理解しようとして、でその方向性に合った沿った行動をこちらが取れない限りはいい関係というのは構築されるはずがないということをまた学びました。まあ、今回のその経験をですね、いわゆる私が言うところのそのリアリティに変換してですね、次の行動に反映できるようにこう意識して生きていくことができればなと、まあ、思う次第で、まあ、今回のことは糧にしていくことができればいいなということでございます。それではエンディングの方に入りたいと思います。
気がつけば両生類では皆様からのお便りとゲストおよびアシスタントを募集しております。お便りは番組サイトのメールフォームから、その他のご連絡についてはメールフォームかツイッターにてお願いいたします。ツイッター ID は dymlovin1 となっております。皆様からの歯に衣着せぬメッセージをお待ちしております。
はい、エンディングです。まあ、すいませんね、なんかこういろいろとね、暗い感じになっちゃったと思うんですけど、まあ、今回のことは私がいつも言っているようなその人間関係っていうか、まあ、人と人との間でどういうふうな関係が理想的なのか、そしてその脳の改ざんっていうものはどういう状況なのかっていうところをですね、まあ、いろいろとお話しさせていただく中で、まあ、私今回も本当に私自身がつい最近のその体験したことを題材にお話しさせていただいているので、まあ、より今までの話よりは少しは理解していただきやすい内容になってたのではないかと思う次第ではあります。で、本当は一人アシスタントをここにつけてですね、私が言った一言一言に対して旦さんそれ言ったら何ですかと、今の言葉よくわかんないですとかっていうようなところをね、アシストしていただければ、でそのアシスタントさんが理解できるように、お話しさせていただければよりねいいかなと思ったんですけど、まあ、なかなかやはりねこのお話にねこう付き合わせるっていうのは、まあ、なかなか酷な部分もありまして、まあ、難しいかなというところもあってですね、まあ一人での収録という形になったわけなんですけれども、まあ最初の冒頭にも申し上げた通り、まあ、今回のこの件についてですね、まあ、皆さん、まあ、いくつか思い当たるところがあると思いますので、まあ、全く何も思わないっていう方も中にはいらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、少なからず何か感じるところはあるかと思いますので、そこについてですね、まあ、本音を本当に歯に衣着せぬご意見をですね、お言葉を賜りたいと本当に思います。私自身が変な人ですから、変な人だからこそそういう行動に出るんだというふうに言われてしまえばそれまでですが、まあ言うようにその私がなんとか皆さんと利害を合わせて同じ土俵でコミュニケーションを取っていきたいと願うわけですから、壁が厚い高いというのは分かりますけれども、なんとかそれをぶち破る乗り越える術を与えていただければと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさい。